発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お店やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
今年のね、夏休みとか7月6月、はい、7月すごかった。
はい、
あのイベントをやるわ、旅行くわで、うん、多分ね6月7月合わせて自分家にね2週間ぐらいしかいなかったね。
イベントはあの発酵文化人類学
の出版ツアーとか、はい、あとはあの海外に学会出てフィールドワークとかしてたので、うん、なんかこうすごいことアクティブな夏だった、
う
ん、で僕、
ね、
で僕なんか季節労働者になろうと思って、うん、なんかこうあったかい時は外に出て、うん、だんだん涼しくなって開け口になったら家こもって菌を育てたり発酵食品仕込んだりっていう、うんうん、なんか そういう、 こう菌の感じに合わせて、
菌に合わせて味噌屋もでも割と季節労働者で冬が忙しくて、うんうん、真夏は割と余裕がある感じなので、
うんうん、僕も根っからの季節労働者なんで
兄も暖かくなると外出るもん
ね。そう最近そわそわしてるでこの先日届いたの群言堂の、うんなんだっけな、お手紙に載ってたよ、うん、なんかワークショップ。
あ、そうそう、9月に群言堂で やるんですけど、あ
の岩見銀山でですね、
うん、もう今から予告しておくと、あの出版ツアーのラストは、はい、あのこの間もあの前にゲストにも出てくれたあの岩見銀山の群言堂が千秋楽
フィナーレなんだ。
それは何月なんですか？
9月16の予定なんですけど、
あ、結構先なので、じゃあまた改めて。
そう、一応ちょっと意味があって余談なんだけど、うん、僕の本ってあの最初古事記の話から始まる、うん、ヤマタノオロチを、
うん、出てきます、
ね、その酒で殺すって話から始まるんだけど、ヤマタノオロチといえば出雲の近くなので、その辺でやるって感じなんですね。
戻るというか、はい、
そうルーツに戻って、
まあ、うまいオチを、
はい、
う
ん、
発酵文化人類学も面白いので、うん、
はい、
ぜひ
好評発売中です。皆さん読んでください、うん、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日のテーマは百貨店の催事。今日のゲストは阪神百貨店の吉田はじめさんです。吉田さん、こんにちは。
こんにちは。
ようこそ。
阪神百貨店ってあの大阪の、
はい、大阪の阪神百貨店です。
なんか駅とつながってるところだよね。
うん、うん、うん。はい。
今日はじゃあ大阪から。
はい、大阪から。
ありがとうございます。
遠路はるばる。
はい。
あの、じゃあ早速話聞いていきたいんですけど、
はい。
あの、実は吉田さんとは僕、ポートランドフェアっていう、その阪神百貨店でやった催事の、うん、ゲストで呼んでもらって。
はい、あ、そうなんですね。
その時のつながりなんだ。
そう。で、それでクラフトビールの話を動かしたっていうつながりでお会いしたんですけど、
ね、
そうです
ね。はい、トークで。
はい。ちょっと今日はぜひ、あの、来てくれたので、その、百貨店の催事って何やるのとか、どういうふうにやるのとかって聞いてみたいと思うんですけど、うんうん、ちょっと自己紹介も兼ねてどんなことやってるのかお話しいただけますでしょうか。
は
い、
阪神百貨店の、催し場が8階にあるんですが、うん、そこの催し場の企画を担当してますんで、うんうん、まあ、年間だから52週か53週あるんですけど、うんうんうん、まあ、いわゆるそのバーゲンみたいのもあったり、うんうんうん、まあ、ちょっとそういう何ですかね、企画的なというかイベント的なのもあったりで、うん、まあ、年間52週あって、
それ52回やってる、
僕が全部はやってませんけど、まあ、催し場としてはずっとやってて、多分世界的に言ってもそんなんやって日本の百貨店ぐらいだと思うんですけど、
うん、
まあ、ちょっとなんかおかしいんですよね、
はい、じゃあ吉田さんもめちゃくちゃいっぱいやってるってことですか？
ね、そんなにあの、毎週やってるわけじゃなくて、うん、ちなみに次は8月の2日からの催しで、うんうん、今ちょっとここにフライヤー持ってきてるん
です、うん、どんなのやるんですか？
タイトルがお盆マルシェっていうやつで、
それはどんなイベントなんですか？
なんかお盆って昔からってちょっと古臭い感じするんですけど、うん、ちょっと今時な感じで ちょっとやってみたいってことで、
お盆をテーマにマルシェをやるのを百貨店でやるってことです
か。はい、
面白い。
すごい、なんか結構趣味っぽいです
あのスケラッコさんっていう京都在住 の、うん、あのイラストレーターの方が、盆の国っていうコミックを去年出されて、うん、それが、2017年のこの漫画を読むの1位になったんですね。そのコミックもともとすごい好きで、でちょっとそちらとこうタイアップしてやってみたいなと思って。
あ、じゃあそのコミックとタイアップしてのマルシェなんだ。面白いね。面白い。
で、まあ、ストーリーがその主人公が京都在住の女の子なんですけど、うんうん、まあ、ちょっとその京都でいうとそのお盆の時にご先祖さんがいて、おしょらいさんって言うんだけど、うんうんうん、おしょらいさんとか見えてしまう子なんだけど、だからちょうど、お盆になるとみんなあの町中にこう帰ってきた、うん、ご先祖様とか霊がたくさんこういてて、でもそれがなんか怖いことじゃなくて、あ、なんか楽しいよねみたいな、日常生活の延長線上でなんかそういう向こうとつながってるっていうのを思うみたいな、だそういうちょっとテーマで他のいろんな、あ、
まあ、全然予想つかないんだけど、
百貨店ってすごいですね。
やるじゃん、すごい。
なんか百貨店のイメージって北海道物産展とか、
はい、そうだよね、
沖縄物産展とかじゃないですか。沖縄物産展とかなんかきっとそれをやってもたくさん人があるのに、なんでこのちょっと変わったというか、
そうだよね、
ちょっとこの物珍しいのにやろうと思ったんですか。
まあ、一応なんかその、はい、まあ、百貨店もその次世代というか30代の女性みたいなのを一つ、うんうん、来てもらったからこう課題になってるので、うん、まあ、30代の女性に共感してもらえそうなということで、まあ、彼女も30代女性の、まあ、イラストレーターだしっていうところと、結構実はあの今盆踊りとか大阪すごい、うん、あの市内でこうあったらもう本当に若い女性とかが行ってめっちゃ盛り上がってたりとか、
うん、きちんとそこには次世代のマーケティングがあるわけですね。
そうです、そうです。
なんか一見趣味にしか見えないけどちゃんとマーケティングがある
ん
です
、うん、あ、そうだ、吉田さんの趣味ってわけじゃない
吉田さんの趣味
っていう側面もありますけど実はそういうのがあって、あとは例えば一昔前だったら別に神社って誰も若い人いなかったのが、うん、もう今いっぱいとか、うん、実はそういう感性みたいのがこう実はずっと来てて、うん、みたいなのがあって、うん、今の実はそこら辺の人ってそこら辺に共感してるっていうか引っかかってるよねっていうのがあって、うん、じゃあそういうとこを捉えてお盆っていう、まあ、すごく伝統の祭事を捉えるとどうなんだろうっていうのが一応、うん、まあ、そういう裏テーマがありまして、
うん、もうちょっと突っ込んでいいですか、はい、あのそれで割とこうカルチャー的な切り口で企画を作るわけじゃないですか、はい、でも一応祭事だしマルシェだし売り上げ立てなきゃいけないから、
そうですね、
どうやってそれをこうビジネスとつなげていくわけですか。
ね、一応だからこれやるときに、まあ、大阪でなんていうのかな、面白い動きをした物販系のやってるお店の人と組もうと思って、うん、米長堂さんっていう、まあ、あのお店と、まあ、雑貨のお店なんですけどいろんなイベントを仕掛けて物販をやってる人なんですね。でもう一つはフォークオールドブックストアって古本屋さんなんですけど、こういろんな動きをしてて、まあ、大阪でもちょっと面白いプレイヤーなんですけど、うん、まあ、その2人とちょっとじゃあ今回一緒にやらないって言って、うん、まあ、それぞれ、じゃあこういうテーマでやったらどんなお店があるって言って、まあ、僕らが持ってる引き出しじゃないちょっとお店 も、うん、持ってきてもらって一度やってみたいな。
じゃあその、ね、次世代 の、 そのお店っていうかその雑貨屋さんとか本屋さんにキュレーションをお願いして、さらにそこからこういろんなその最初の人たちを集めてて、どんなお店が出るんですか。例えば
その、まあ、米長堂さん自身もそういう、例えばじゃあ今回の、まあ、テーマで言ったちょっとじゃあ妖怪っぽい、うん、まあ、柄のものがあったりとか、うんうん、あとマヤルカコ書店さんっていうのもちょっとそういうテーマのじゃあ、うん、まあ、古本みたいなのもあるし、うん、それから、まあ、ミミツカ屋さんっていうのはこういうちょっと、
ポップな、
そうなんですね、だからお洋服で作った着物とかでちょっとその、柄が今風で若い姉さんが結構着てたりとか、うん、あとこういうなんていうんですかな、昔の、民芸人形というかそういうやつだけどなんか 今風のポップな匂いがあったりとか、うん、でこの方は文様作家なんですけどちょっとそういう怪しい感じのモチーフのがあって、でもめっちゃなんかクオリティは高くて、
うん、そのテキスタイルとか T シャツ売ったりとかね、
売ったりすごい、
なんか街のその私も米長堂さんって知ってるので、そういうやっぱちょっとこうキーパーソンになるお店さんとかにキュレーターをお願いするっていうのすごい面白いなって、
はい、そうですね、
いいですね、気になってきて、なんか今後やりたい祭事とか今温めている企画とかって、あの
実はそれで今山梨に来てまして、はい、あの今回小倉弘さんと小見醤油さん、
オフグリッドですか、
はい、ですね、ちょっと次の11月のちょっと企画でご相談したくて実はここに来てるってい
う、うんうん、でもこの発酵兄と発酵弟のテーマだったら一つしか思いつかないんですけど、
はい、
発酵ですか。
そうですね、あの発酵を含んだ、まあ一応キッチンマルシェってタイトルなんですけど、うんうん、まあ、台所とか、うん、あのまあ、食を作るみたいな、 で、まあ、日常の幸せみたいなのを考えたら結局そのなんか日常のなんか食卓周りのことだよねっていうところで、うんうんうんでまあ、そこのとこを捉えてやってみたいなと思って。
え、僕たち何すればいいんですか。
ちょっとまあ、ワークショップ、あの発酵のワークショップをやってもらったりとか、
まあ、キッチンで手作りするっていうね、
みたいな。で、はいはい、そこをちょっと、まあ、ご相談したいんですけど、はい、そのために今回実は来てるんですけど。
でも百貨店って本当何でもあるから、はい、何でもコラボできますよね、うん、そういうキッチンツールありますとか、うんうん、本ありますとか、うんうん、お洋服ありますとか、
そうですね、このボールは何回で買えますか、うん、できるからな、
うんうん、そうですね。だから会場には本もあって、うん、そのキッチンの道具もあって、あの食べ物もあって、うん、お酒もあってっていう、まあ、そういう立て付けの中でなんかそういうのができたらなと思ってまして。
百貨店ならではで面白いですね、う
ん、あのこの番組に来てなんか出てはったあの御琴屋さん、
はい、
うん、もう明日はちょっとその件でお会いするんですけど、
ね、
来てもらうことになってて。
じゃあ御琴屋さんも一緒なんで、なんか賑やかな、知り合いがいっぱいの賑やかな、
うんうん、何月ぐらいの予定なんですか。
ね、11月の半ばを予定してまして、はい、
ちょっと先になるけど、またこの番組でも、
うん、はい、ぜひぜひ、
はい、ね、ちょっと打ち合わせをがっつりちゃんとして、
うん、打ち合わせはしないといけないんですけど
なんか今から適当なこと言っちゃいけないけど、また公開収録とかやりたいな、
ね、言って言えば叶うかもしれない。
ぜひぜひ
大阪でじゃあこの番組の公開収録、
うん、なおさんちょうど大阪行く用事があってような気がする、
ね、D ですか、ディレクター、
はい、
うん、じゃあ D も一緒に大阪行きましょう、
はい、うん、でもなんか本当なかなか百貨店の話って聞けないので、はい、このイベントの打ち合わせで来てもらって聞ける。
でもね、あのラジオやってますから、
はい、あ、ね、そうですよね、
盆の国ラジオ局会長すごいな、はい、
あの微弱電波で会場の中じゃ飛ばないっていう、
うん、なんかすごい失礼なんだけど、なんかその百貨店の祭事ってちょっと硬いっていうか、 おじさんおばさんっぽいイメージあったけど、うんうんうん、こう吉田さん帰国するやつってすっごいぶっ飛んでるっていうか、
う
ん、すご
いこう、 うちらに声がかかるってだいぶ
そう、めっちゃ新鮮な感じがあるなって思いました、
ね、これからも面白い企画で私たちを、はい、驚かせてください。
ありがとうございます、
はい、
う
ん
う
ん、この後の打ち合わせもしっかりやってください、
うん、頑張る、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。阪神百貨店の吉田はじめさんでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
なんか最近兄ちょっと挟んでくるネタが雑じゃない、
うん、そうだね、
なんかちゃんと前後聞いてない人もさ分かるようにさ、うん、ラジオなんだからさ、
う
ん、
そうだね、ちょっとそうだね、ちょっと今で話してるみたいな感覚あったから気をつけて頑張る、
うんうん、そう、
公共の電波だしさ。
そうだよ、だから
公開で怒られると思う、
ね、みんながみんな同じ文脈を共有してるとは限らないから、
う
ん、
そうそう、あともうそろそろ100回だから、うん、ちょっとちゃんとしよう、
うん、そうだね、うん、
っていうね、最後はちょっとたまには反省を、
うん、そうだね、大阪にも行かなきゃいけないしね、うん、
だから100回記念はフューチャリング兄で行こう、う
ん、そうですね、
いや、
ちょっと喋る練習をしといてください。
そう、最後まで兄が喋り続けるっていう会社を、
はい、これまでね93回やってきたんですよ、ね、うん、過去の放送もインターネットから聞けますので、
うん、もう本当全部聞いたらね3日ぐらい潰れちゃう
ので、はい、ぜひ聞いてみてください、はい、3日ぐらい
潰してください、
はいはい、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミキソシと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。